さんこんにちは。
皆さんこんにちは、 FM 藤山渡辺裕子です。今日この時間は FC 富士桜山梨プレゼンツ春菜さんこんにちはをお送りします。富士河口湖町のお隣鳴沢村に本拠地を置き、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨より、選手が自ら富士北麓地域の魅力、地域で活躍する人や物ことを紹介していく番組です。現在はゴールキーパーの出口春菜選手が担当しています。それでは春菜さんよろしくお願いします。
はい、春菜さんこんにちはのお時間です。私出口ですが、夜寝る前はほぼ必ず YouTube を見る習慣があります。いろいろな YouTuber さん見るんですが、中でもクイズノックという YouTuber さんをよく見ていて、多分もう見始めて5年ぐらいになるんじゃないかなと思います。
あの東大王の、
あ、そうです、そうです、
伊沢拓司さんの、
そうです、
すごい勉強できますね。そしたら
なんか難しすぎてわけわかんない時もあるんですけど、
うん、でも楽しいですよね。
はい、面白いんですよ、うん、動画内でいろいろなクイズをよく行っていて、ためにもなるし面白いので、皆さんもぜひ見てみてください。ちなみにひろこさんは寝る前に必ずやる習慣は何かありますか？
やっぱりいけないと思いつつスマホをチェックしちゃいますね、
う
ん、
そうですよね、
うん、寝不足になるとか眠りが浅くなるって言われてるけど、うん、ついつい SNS みんな何やってるのかなってチェックしちゃうし、うん、うっかり漫画読み始めたりしちゃって、
あら、
あ、もうダメだな、もうちょっと早く寝ようって思うんだけど、また今夜も触っちゃうんだろうなぐらいな感じです。
わかります。朝起きた時は、うん、今日こそ絶対に早く寝てやるって思って起きてるのに、
うん、
夜寝る時になるともうちょっといいかな。
そうだし、ほら電源落とすとアラーム聞こえなくなるし、うん、みたいな、アラームのために電源入れとかなきゃいけないから、
うん、
みたいな、
うん、もう言い訳つけてつけて
そう
一生携帯見ちゃいますよね。
はい、
なっちゃいますよ
、はい、じゃあお互い早く寝ましょう。今日は
頑張りましょう。
はい、
はい、早速本日のゲストをご紹介したいと思うんですが、本日のゲストさんを私少し紹介しづらいので、ひろこさんにお願いしたいと思います。
はい、私本当に初めて聞きました。ちょっとびっくりなパターンなんですが、はい、なんと今日のゲストは出口春菜選手のお母様出口真由美さんが神奈川県からいらっしゃいました。
よろしくお願いします。
あのラジオの業界の中でもレアです。お母さん呼びました、ゲストですあんまり聞かないですね本当にありがとうございます
よろしくお願いします。
はい、ひろこさんありがとうございます。
はい、
うん、なんともやりにくいですね。
自分から呼んだんですけどね
そうなんですけどね、
あのお母さん呼びますで OK なことなかなかないと思いますので、あの逆にね、なんか、うん、恥ずかしいから家族だけは嫌だっていう人もいるんですよね、うん、特にあの男性アスリートだと母親呼ぶのも、いや家族って感謝はしてるけど、
うんうん、
母親と一緒にラジオ出るとか、春菜さん本当に家族大好きですよね
大好きですね
ですよね、
はい、
それをすな、うん、
友達みたいな、
それをね素直に言えるのがやっぱりすごいと思う。
いいよ、よかった、
うん、はいそして、
はい、
なぜ今日のゲストはお母様なんでしょうか、
うん、はい、毎月ゲストに誰をお呼びするかを GM の五十嵐さんと相談してるんですけど、いつも応援してくれてるご家族呼んでみたら面白いんじゃないっていうことになりまして、
うん、
ついに今月ゲストに来てもらうことになりました。改めて本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
本日はですね、いつものようにゲストの方にお話を聞いて、ゲストの方を深掘りしていくというよりは、ゲストに FC 富士桜山梨のことや私出口春菜のことを聞いていくという感じで進めていけたらと思います。そうは言いつつ、はじめは簡単に自己紹介をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
神奈川からはるばるやってきました、出口真由美です。職業は主婦ですやってたことは、昔々は軟式テニス、今っていうソフトテニスをやってました。その他はほとんど何もやってないんですが、春菜がサッカーを始めて足でやるっていうのはどれだけ大変かと思って、少しフットサルもやってました。
なるほど確かに 足しか使えないスポーツって珍しいですもんね、
は
い、
そうですね。
球技って大体手を使いますもんね。
そうなんですよね、うん、なんかそうどんだけ難しいんだろう、こうすればいいじゃんっていうのは簡単だったんですけど、
うん、
やってみたい、やってみてどうかなっていうのをちょっと感じてみたかったので、
はい、
はい、ちょっとだけやってみました。
さすがアドバイスしてあげたいんだけど自分がやったことないから経験してみたいと。
そうですね、アドバイスにはなかなかならないんですけど、うん、そう、その難しさをちょっと知ってみようと思ってやってみました。
素晴らしい、さすがです。で、先ほどラジオ収録前にちょっとね打ち合わせでお話をいろいろ伺ったんですが、
はい、
まず最初にもう FM 富士山の玄関入ってきた時に一目見て、お母さんすごく背が高いと思いました。
間違いなく
そうですね、
覚えてもらえるよねすぐ、
うん、そうなんです。
春菜さんより頭一つ近く大きいかなっていう気がして、そこまでじゃないかな、
8センチぐらいでかい
ですね。8センチぐらい、あとなんか絶対スポーツやってたなっていうアスリート感がすごいあってなんだろうと思ったら、その軟式テニス、
そうですね、
やってらっしゃいましたね。
はい。
キャリア的にはどのぐらいまで？
中学校1年から社会人入って6年間、
高校卒業
してすぐですね、はい、大学は行かないで、そのままテニスで就職して、
すごい、
6年、
23ぐらいまでですかね、
23、4ぐらいまでやってました。
実業団の選手だったっていうことですよね。
そうですね、一応
ね、あの、はい、その軟式テニスでお給料もらってた感じですか？
え、一応ちゃんと8時間働いてたので、お給料としてはお仕事でもらってました。
そっか、
はい、今の春菜と一緒のアマチュアのスポーツ選手です。
でもやっぱりその当時働きながら、はい、夕方トレーニングして、はい、土日は試合があったり遠征したりして、
そうですね、
そういう生活をずっと
ずっとやってました。
やってらっしゃった、
はい、
じゃあ今の富士桜の選手の気持ちもよくわかりますね
そうですね、はい、
好きじゃなきゃ
やって、やっていけないと思います。
すごいですね。
そうですね、好きだけでなかなかね続かないこともあるんですけど、やっぱり好きだから、まあ、長く続くんでしょうね。
そうですね
そう、嫌なこともたくさんあるんですけど、
でもやっぱり好きじゃなきゃ続かない。
そうですね、
はい、その気持ちがね親子で共有できるっていいですねすごい素敵、羨ましいですね
はい
はい、春
菜さん、はい、早速ですがまずはこんなことからお聞きしていきたいと思います。ホームの試合観戦などで山梨に来る機会が多くあると思いますが、山梨県の印象はどんな感じでしょうか？また来るようになる前と来るようになってからの印象、何か変化ありましたか？
山梨は二十歳の頃にやっぱり国体で、開示国体ですかね、
はい、
行きたのが初めてだったんですけど、そこから今まで、はい、春菜が、山梨に来るまで来たことはなかったんですけど、
はい、
そう、その時は伊沢にホテルがあったので伊沢でしばらくいたんですけど、はい、ブドウ、
そうですね、は
い、お土産は全部なんかブドウのものがいっぱいあったので、ブドウがすごい有名なんだなってずっと思ってました、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、その時はそんな感じですかね。それから来るようにこっちに試合で来るようになってからは、何でも美味しいなって思って、
そうですね、
はい、果物に限らずお野菜もあるし、山もあって、うん、自然もあるし、
うん、
横浜とはちょっと違うんですけど、いいところではあるかな
雑
いいなって、
ね、ちょっと寒いけど、
うん、はい、なんかみんなお家が広くて、
あ、そうですね、
はい、平屋もいっぱいあるし、うん、2階建てもあるし、でもなんか全部のお家が広いなと思って見てます。
そうですねそういう感じあるかも、やっぱり、はい、あの山梨県の人はなんとなくね結婚したら家建てるかなっていう、
広いお家が多いなっていう印象です。
うーん、もう私たち山梨県民にとってはもう開示国体の盛り上がりっていうのが本当にもう伝説級なので、
そうなんですね、
一定の世代の方にとっては
開示国体で合ってますかね、
うん、合ってます開示国体ですでも国体に出られたっていうことは、はい、結構いい成績残されてますよね。お母さん、
お母さんはもう忘れてしまいましたけど、
うん、
はい、あの高校の時は インターハイは団体戦で2位まで行ってます。社会人になってからはそうですね、実業団優勝もあるし、
はい、
でもみんな団体戦です。個人戦は
開示国体はどこまで。
開示国体はもう忘れてしまいました。
あら、まあ結構時間経ってますからね、はい、40年近く経ってるんで、
どこまでしたか覚えてないです。国体ってあの県の代表が来るから、はい、ね、あの同じ人たち、同じあの会社の人たちではないので。
そうか、
はい、本当に忘れてしまいました。
ちなみに先ほどちらっとお伺いしたのが、はい、日本ランク4位だったっていうことですが、
あ、それも本当だか分かんないです。
そうかな、はい、すごいですね、軟式テニス日本ランキング4位のお母さんから、
はい、
なでしこ2部のゴールキーパーが生まれました。
なんかもう全然及ばなすぎて、
いやいやいや、
経歴が及ばなすぎて、もう出口家の一番のアスリートなので、うん、母が
もうそんなんでも今調べても出てこないような話なので、全然本当か嘘か分かんないですよ。
なんか、うん、いろんな話を聞きますけど、
うん、
若かった頃はみたいな、バク転してバク宙してバク宙してたみたいな。
バク宙ではできなかったけど、
あ、できなかったっけか。
バク転バク転バク転はできました。
すごい。
みたいな、なんか逆立ちして足開いてその上弟が飛んでたみたいな。
そうです、バク転は普通にある道路でもできてました。
なんか、あ、この人ちょっと本物のアスリートだみたいな。
うん、すごい
体を動かすの本当に得意な人だみたいな。話はよく聞きました、小さい頃から。続きまして、家族から見た FC 富士桜山梨というチームはどのような印象をお持ちでしょうか。
みんな仲良くて明るい感じで、いろんなことに挑戦してるかなって思って見てます。いいなって思います。こんななんかいろいろ挑戦させてもらえるようなところはなかったと思うので、今までのチームもやりたいっていうことをやらせてもらってるみたいなので、あの楽しそうに、みんなが楽しそうにしてるかなって思います。
そのプレイングワーカーっていう言葉がいいですよね、まず。
そうですね、
それを定義したのが、うん、社会人として仕事することをマイナスに捉えられないっていうのがいいかなと思うんですよね。
そうですね、私の時も本当はお昼でお仕事は辞めて練習をしていいよっていうチームだったんですけど、
はい、
うちの監督はあの試合で負けたら恥ずかしいでしょって言われて、だから全部ちゃんと仕事をした後に練習しましょうっていう監督だったんですけど、
はい、
こう似てるね、じゃ
ん、なんかやっぱりこうやることはやって、
うん、
練習してなおかつ勝ちましょうっていうあのスタンスの監督だったんですけど、
うん、
今山梨のチームも監督たちもそんな感じかなってちょっと思います。
うん、そうですね、
はい、なんかすごくあのスタッフの人も一生懸命やってくださってるっていうのが見えるので、
はい
はい、すごいいいなって思います。
うん、よかったですね、ね、安心してもらえて、お家の人にも。
その結果ラジオにまで呼んじゃってますからね。
そうなんですよ。でラジオで喋りたいなって思ったら、
うん、
GM の五十嵐さんは、
うん、
やろうかっていうね。
そう私がラジオをやってみたらっていうのも、
うん、
チームから言ってくれたことだし、その結果お母さんまで呼んじゃって巻き込んじゃってるってところもまた
不安でしかありませんでした、車で。
いえいえいえ大丈夫です。でやっぱりね、あのやるからには自分でゲストも選んで、うん、こんなお話をしたいなと思ってセッティングして、春菜さん自分で原稿を書いてお客さんを連れてくる、そこまでやってるので、その本気度がきっと皆さんにも伝わってると思うんですよね。で、そういうチャレンジをさせてくれるクラブっていうのが、うん、本当にセカンドキャリアのことも考えていろんな経験をして、
うん、
まあ、いつか現役引退した時に職業の選択肢が広がるっていうのは素晴らしいチームだと私も本当に取材しながら思ってます。
うん、
やってて思います。
思いますよかった、
はい、
うん、
今ので山梨のことチームのことをお聞きできましたので、次は家族から見た私出口春菜のことについてお話聞いていけたらなと思います。私から質問してもなんだか深掘りできなさそうなので、ここからはひろこさんに質問をバトンタッチさせていただこうと思いますが、ひろこさんお願いいたします。
あ、はい、じゃあ実は私今日このお話、する前に、
はい、
全く事前情報なしで、はい、出口真由美さんがどんな人かを知らずにお会いすることになっていたので、うん、ありきたりの質問だったんですけど、娘さんが社会人になってもサッカー続けたいって言われた時にどんな気持ちだったのかなってちょっと聞こうと思ってたんですけど、うん、はい、お母様自身が実業団で社会人スポーツをやっていたので、そうですね、はい、特にちょっと抵抗があるってことは一切なかったですか？
ないですね、
うん、
いつ辞めるかなとは思ってたんですけど、
うん、
ここまで長く続けるとは思ってはいなかったですけど、
はい、
別に社会人になってもやるって言われてダメ？え？とは思わなかったですけど、うん、私は楽しめてるので、
うん、
大体こう大学生で終わるとかじゃないですか、
うんうん、そうですね、
その終わってからまだ長い期間やってくれてるので、うん、応援にも行けてるし、うん、いろんなとこに、山梨はちょっと近いので、
そうですね、横浜からだったら、
はい、うん、応援も来れるのですごい楽しませてもらっているので、私自身はとてもありがたいですね、長く続けてもらったのは。
なるほど、そういう感覚なんですね。
そうですね、広島はちょっと遠くて行けなかったので、そうですね、今ちょっと近づいたので、だいぶか、だいぶ近づいたので、
そうか、はい、じゃあ学生スポーツは学生までで、はい、社会人になったら就職してとか、そんな考えは、はい、もう家族自体が最初からそんなに持ってなかったから。
そうですね、なんか、うん、特に持ってなかったですね、
むしろ、うん、なんかお前はサッカーやってた方が絶対にまっすぐな人生歩んでいけるぞぐらいな両親でした。
すごい、
父も母も
サッカーやってた方がいいよって、
うん、やんなかったら
やめたらどうすんの
って言われてました。やめたらお前どうすんだって。
へえ、
やめて、
やることあるのって主人に言われてましたね。
じゃあもうそれだけサッカー好きだっていうのが見えてた。
そうですね、
何かに打ち込んでないと、はい、うん、多分本当に何も気持ちが入っていかないっていうのがやっぱ両親にはバレてたっていう。
サッカーやめたら何もしなさそうな感じだったんですか？
うん。
やめてよ。
すごい不思議、そういうこともあるんだ。
そうですね、なんかこう、うん、本当になんかやってた方がきっといいんだろうなっていう感じはありました。別にサッカーにこだわらなかったんですけど、はい、
なるほど、
特に、
うん、
でもまあ今まで続けてきたのがサッカーだったので、
うん、
できれば続けた方がいいんじゃない、続けた方がいいんじゃないのかなっていうのは言われてましたね、お父さんに。
はい、すごい理解があるというか、夢中になれるものがあってよかったなっていう喜びもあるんですかね。
私自身は、うん、その軟式テニスをやってたから、
うん、
普通のプロセス
に高校も就職もやってなかったらどうなったんだろうって自分でも思う方なので、多分それに近いものがあるんじゃないですかね。
なるほど、
やってなかったら私の人生どうなってんだろうかなってちょっと考えることがあります。
今の自分の人生、それはね、すごくいいなと思うのが、今の自分が好きってことですね。
そうですね、嫌いではないですけど
ね。
でも、うん、いいじゃない、好きといえば、
うん、素晴らしい、素敵です、
う
ん、テニスやってた私が好きとか、春菜さんもサッカーやってる自分が好きとか、いい、
恥ずかしいですね、ちょっとね。
いやいやいやいやいや、素敵ですよ、だって日本ランキング良いですもん。
そこはもう
そうか、じゃあ
大丈夫です、はい、
じゃあどちらかというと、はい、社会人になってもサッカー続けますって言った時は、はい、心配よりも喜び、
まあそうだろうなっていう、普通に特に 何も考えてなかったです。はい、
あなたのやりたいように送りたい人生を、
はい、うん、やめたければやめればっていうのは言ったことは何度もあります。やめたいって何回か言ったことはあったので、
うん、
いいよっては言ったんですけど、結局続けてますね。好きなようにやってっていう感じです。
あ、すごい、それがもうなんか家族の理解っていう感じがします。素晴らしい、
うん、
素敵ですね。
いやいやいや、わかんないです。
ちなみにまたこれも雑談の中でお伺いしたんですが、はい、春菜さん前回、はい、家族全員でカラオケに行くのが好きって言ってましたよね。
あ、はい、行きますね。
なんかみんな遊びに行く、家族で遊びに行くってなったらとりあえずカラオケ、前回先月の放送ではおっしゃってましたが、
はい、
お母さん何歌いますか？
ちょっともう声が出なくなってしまったので、
はい、
男性が歌ってる女性の曲を歌います。あの徳永さんとか、
あ
カバーしてる曲を
よく歌ってます。キーをそこに合わせて、
はい、そうですね、徳永さんが歌ってる曲が多いです、うん、
女性のカバー、はい、そしてちなみになんですが、はい、ボーイ世代ということで、ロックバンドボーイ世代、
はい、ボーイ世代ですね。
ボーイのコピーバンドやってたって聞いたんです。
それはもうあのお友達がやってる中で、
はい、
その本当のボーカルの子がいない時に、うん、ちょっと来てって言って練習だけ入ってました、
うん、ボーイのコピーバンドのボーカル、
ボーカルの助っ人です。助っ人って言ってもでも別にどこかで歌うわけじゃない、うん、もう本当に小さなところで、
はい、
練習してるところで歌ってただけですけど、
はい
はい、楽しかったですね。
氷室さんの声出ますか？
氷室さんの声は出ないですね。普通に普通の声で歌ってました。真似もしないで。
へえ、はい、いやもう面白いです。出口家楽しい。
歌もうまいです。
うまくないじゃん。歌一番でもやっぱりうまいのは春菜だよね。
春菜さんね、そうだ、歌わなきゃって言ってましたもんね。
そうです、
うん、
歌わなきゃ。
歌いましょうね、
ぜひ、
うん、もう一つなんですけど、
はい、
例えば今の春菜さんに望むこと、
はい、
そしてこれからの春菜さんに望むこと、はい、何かあったら。
今は怪我なく、うん、怪我しないように、
うん、
過ごしてくれればいいなって。その試合もちゃんと出れたらって、まあ、その
あのめちゃくちゃ出てます。
まあそこは出れるか出れないかは別にして、とにかく、はい、怪我がないように、
うん、
このシーズン、
はい、
終わってほしいなと思いますけど、
はい
はい、これからですね。これからの春菜に、一人でちゃんと生きていけるようにしてほしい。
親にも諦められてる。
大丈夫かな。そう、なんか3人兄弟の末っ子なんですよね、はい、春菜さんが。
そうなんです。
なんかお母さん曰く末っ子らしい末っ子って、
はい、
うん、
もう本当に末っ子らしい末っ子だと思うんですけど、
はい、
でもその割にやっぱりさっきも言ったんですけど、はい、プチって切れたら、うん、タコの紐が切れたみたいにどっか行っちゃいそうな子なんで、
自由に、
はい、そうですね、まあ、まあ絶対私たちの方が先にいなくなりますので。
言い方よ、まあね、順番があるからね。
そんなに心配されてると思わなかったです。
ずっと心配されてますよ。兄も姉も結婚して、
うん、
まあ、子供ができて、
うん、
家も自分たちの家を買って、
うんうん、
まあ、この出口家ではない人生を2人とももう歩んでいるんですけども、
うん、
まあ、その予定がないもので、私は予定もなければそのまま一人で生きていくんだろうなっていう今の感情ですので。
でもまだ20代だし、まだまだ若いから大丈夫です。
まだ諦めてはいませんが、
全然大丈夫。本当にね、いつ何がどうなるか本当わかんないんで、人って。
逆に言うと、
うん、
孫、
うん、
男の子も女の子も、
うん、
私老いも姪もできたので、
はい、
もう大丈夫じゃん。私フリーじゃんって言って、
うん、
何かずっと好きなことをしてしまう可能性はなきにしもあらずですね。
なるほど。
なんで、まあ、とりあえず一人でちゃんと生きていってくださいって、
うん、
そこにつきますね。
とにかく、そうか、すごいな、お母さんすごい。もう自立して生活してさえくれればそれでいいと、はい、それ以上望まないからと。
私はできないので。
あれ？
お父さんに依存してるので。
いやいやいやいや、素敵、いい家族だな。なんかもう究極ですね、
うん、
楽しく生きていてさえくれればそれでいいよって、
はい、うん、のたれじ
だ。そこまで。
ひどい娘に向かって。
大丈夫です。春菜さんはいろんな人に愛されて、いろんな人に可愛がられて、ね、それこそその末っ子気質の甘えっ子体質っていうのがきっといい方向に向かって、
うん、
いろんな人に可愛がられてるし、うん、いろんな人に愛されてるんで、多分誰もほっとかないと思います。
だといいですね、
うん、
本当に、
はい
はい、
なんとか頑張ります。
頑張ってください。お願いします。ま
あ、すごい、なんかね、出口家がほのぼの幸せないい感じなのがすっごいよくわかりました。すごい素敵です。うん、ありがとうございました。
はい、すいません、
ありがとうございました。
いつでも全力で応援をしてくれる家族やサポーターさんのためにもっともっとたくさん頑張っていろんな恩返しをしていきたいと思います。これからもたくさんのサポート応援をよろしくお願いします。ということで本日は出口真由美さんにお越しいただきたくさんのお話をお聞きしました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本当にありがとうございました。
すいません、ありがとうございました。
それでは FC 富士桜山梨の今後の活動についてお知らせいたします。リーグ戦の日程が発表されましたが3月17日に富士山の名水スタジアムで湯の郷ベルトの開幕戦となりました。当日は富士桜開山日として1000人以上の登頂を目指すために富士桜グルメを中心に家族で楽しめるイベントを用意しております。13時キックオフになりますので皆さんぜひ会場でお待ちしております。2024シーズン最初の白星をつかめるよう皆さん会場で熱いご声援を届けてくれると嬉しいです。またチームが始動して1ヶ月ほど経ちましたがだいぶ新加入の選手たちとも距離感が縮まり一つのチームに慣れてきているかなという感じがあります。まだまだチームが大きな一つになっていくためにたくさんコミュニケーションを取っていく必要があると思いますので全員で意識して取り組んでいきたいと思います。続きまして今月の春菜さんゴールキーパー屋さんへの道のりですが今月はバレンタインということでチョコのちぎりパン作ってみました。ハッシュタグゴールキーパー屋さん見ていただけましたでしょうか。
はい、拝見しました。すごい可愛かった。
そう、ちぎりパンの良さですね、う
ん、柔らかちぎりパン、あのチェック模様ですね、
う
ん、
そうですね、白い
そう
プレーンの生地と、うん、ココアを混ぜた茶色い生地、うん、交互に並べて、
うん、チェック柄、チェッカーフラッグみたいな柄になってて、はい、ギューって
はい、ムチムチギューっと、
うん、ちぎって食べるやつですね。
そうです、うん、今日持ってこようと思ったのに忘れちゃったんですよ本当に
本当に忘れちゃった
本当に忘れちゃったんだよね。
そっか、残念
1個食べてもらいましたがどうでしたか。
あ、柔らかくてもちもちしてて美味しかったです。
お母さんも
中にチョコレート入ってて、
わあいいな、
美味しかったです、
うん、またいつかぜひ。
はい、すみませんちぎりパンってやっぱりどうやって焼いても可愛くできる魅力的なパンですよね、
うん、
可愛く美味しくできるちぎりパン、成形も簡単ですしいろんな味で作りやすいので皆さんもぜひ作ってみてください。ということで将来パン屋さんになりたい私出口春菜ですが月に一度必ずゴールキーパン屋さんを更新しようと決めて作成をしています。せっかくラジオのパーソナリティ見習いをさせていただいておりますのでこちらのラジオを聞いてくださる皆様にもこんなパン見てみたい作ってほしいというものやここのパン屋さんは絶品でおすすめですよというふうにパンに関するメッセージのご協力をお願いしています。出口春菜の SNS か FM 藤山さん宛てにメッセージをお待ちしておりますので皆様ぜひご協力をお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで2月の春菜さんこんにちははこの辺でお別れです。 FC 富士桜山梨ゴールキーパー出口春菜と
FM 藤山渡辺ひろ子でお送りしました。